ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
やっぱ入ってなかった。あのすいません、失礼しました。ラジオラビリントスの時間が、やってまいりました。こうして武田義文がお送りしてるんですが、毎回ですね、これ続いてかれこれちょっと考えてみるともう3年半くらいにもなるっていうんで、ちょっと驚愕というか驚きなんですけども、まあね、月日の流れるのは若い頃と違って、我々年老いてくるとですね、1日あるいは1年というものがあっという間にね、こう巡ってくるというようなわけですね。で、3年半っていう、子供の頃に3年半なんて とてつもない長い距離というか時間なわけです。大体我々その子供の頃から自分がどこに立ってどこに向かって歩いていくのかってことをちょっと想像した時にですね、その闇の中にこう自分の体があって、それでだんだん映画館入ったみたいにこう暗闇なんだけれども、だんだん目が慣れてくると、あるいはどこかに、一条の光が差している場所が見えたり、あるいは何て言いますか、そのぼーっとちょっとこう何か明るい場所があるってなところが見えてくる。そこへこう向かってこう、つまり闇の中にいるときは、少しでも何かこう明るい目印のようなところに向かって、歩き出すわけですけれども、ちょっと想像していただきたいんだけど、星がその闇の中で浮かんでいるようにですね、我々自身がこうある少しちっちゃな光を伴って輝きながら闇の中、つまり闇の中のいわゆる縦横無尽な交差点にこう立ってるっていうふうに考えるとですね、どっちへ向かって歩いてもいいわけなんですけども、人生、まあ人生ってね、目的を立てたり、僕の場合あまり立ててこなかったんで、右も左も、寄り道も脱線も、あまり関係ないんですけれども、ちょうどこの番組のラビリントス、迷宮あるいはその迷路あるいはそのそういうそのもともとが迷っているというふうに言ってもいいようなところにこう立ちながら進んでいくっていうようなことをやっているわけですが、いや実はこの話も何か終着点、つまり落としどころがあって語ってるわけじゃないので、武田の話はオチがないじゃないかってこう思われてもその通りなんです。オチはないんですが、しかしうまい具合にですね、言葉というものは、今適当にデタラメにこう紡ぎ出してるわけですが、この紡ぎ出すという比喩が、示しているように一条のこう糸のようなものにどうもなっていまして、言葉の構造上そうなってるんだと思いますね。で、こう言えばこの次に出てくる言葉ってのを、自分でしっかり明確に準備して待ち構えてなくても次の言葉は、このように出てくるようになっているという、そういうわけですね。それで、まあそのふらふらとこう闇の中を歩いているというような感覚、あるいはそういうことをちょっと想像してですね、1年でも2年でも10年でもうん十年でもいいんですが、そういうところをこうさまよって、これが生きているという、つまりその呼吸して1秒1秒今と、それから今とこう言っている意と間の間にもすでに、意という言葉を先に発したこの意は過去のものになって、それから間という言葉が発した途端、今になるんですが、その今発するんだけど、今発する少し前にこう頭の中で今って言葉を発するようにこう、まあこれ自分で仕向けてんだかなんだか分かりませんが、ともかく未来今、過去というふうにこう 連なって、それがとどまることもなく、どんどんどんどん繰り返されてるっていうわけですね。それは例えばあたかも、眉、蚕が糸を吐き出して、眉をこう自らをその、包み込む空間を、自分が吐き出す糸によって建設するような、その糸の一条の一条ってのは一筋っていう意味ですけど、その京都は一条二条って言いますけど、あれと全く一緒で、一筋、筋ですね。でこういう一本のと言ってもいい、こういう糸がずっとこう、我々こうしている間も、目に見えませんけど、蚕のように吐き出しているというふうに考えてもいいわけです。でその中世の頃に、大体中世って言っても男と女の間の中世って意味じゃなくてですね、歴史的な時間的な意味で中世、中の世と書く中世ですね。つまり、歴史区分が古代、平安時代までを大体古代と呼んでいて、鎌倉期以降、特に鎌倉時代から室町時代にかけてを中世と呼び、それから江戸時代はまあ近世というふうに呼んでくるわけだけど、そのいわゆる今言っている鎌倉初期から、室町時代にかけて、大体、編纂されてきた、書き物として、つまり手書きで書かれた本の形、あるいは、それが版木を使う、版木っていうのは版画の版と書きますけど、主に木を彫って、版を作って、それで、量産するわけですね。今でいう印刷、こいつを、木版を中心に日本はやってきたんですけど、この版木によるその、いわゆる本作り、これは複数、同じものが出るわけですが、しかし版元といって、出版社ですね、ここによってはその元になる版が、全部異なるわけですから、そこに書かれてるテキスト文章というものも微妙に全部違っていたりいろいろするわけです。それで、今その版木が残っていたり、あるいはもう版木はもうないけれども刷られた本が、例えば20巻で全巻だったとしたら、何巻か欠巻が出てる、つまり本が全部きれいに残っていない何らかの理由で、でしかしこの日本中あるいは世界中探しても、この同じ本がこれいっぱい、それは当時は刷られていたはずなのに、残存するものがないとなると、欠巻、つまり欠けたシリーズの本、3巻目と5巻目が足りないとかいうようなものが出ても、それが根拠になるわけですね。でその根拠は古いものほど、根拠になるわけです。古いということは、その文字、本出版なりがですね、この世に誕生した元の姿であるということにおいて、非常に貴重な意味を持ってくるわけです。でこういう世界を、これはもちろん日本だけじゃないですよ、世界中あるわけだけど、古本、古書と呼ぶわけですね。でこの古本の、いわゆる、というカテゴリーがありまして、これは一つのジャンルであり、それから業界を形成している、これ骨董屋さんと同じなんですけれども、古本屋さんというのは、京都は東京はいっぱいありますけれども、京都もなかなかあちこちに結構多く、今も残っていて、それからさらに若い、20代とか若い人たちがですね、ちょっと本好きな人が多いですけど、いわゆるその本好き、ブッキストというんですけど、愛書家ですね。で本に対するある種のフリークがあるような人たち、愛書教とも言うわけです。でこの、何と言いますか、その、 ビブリオフィリアっていう、まあちょっと洒落た言い方もできるわけですけど、そのまあ若い人でその本狂いっていうのはね結構出てきていて、まあこのパソコンのコンピューターの時代なのに、まあ電子書籍なんてことも言われている時代なのに、やはり古本で読みたい、そして古本に取り憑かれてるっていうような人もちょっと出てきて、僕も若干若い頃からそういうところが、まあ若干なのか相当狂ってるのか知りませんけどありまして、それで、まあ若い人でその古本屋を経営してみたいっていうな人が出てきてるわけです。しかも、過去にあった古本屋のスタイルではなく、ちょっとカフェで古本屋をやってみようとか、あるいは本屋でビールも飲めますとか、あるいはちょっと、CD や音楽と、これはまあ比較的多いんですけど、 CD の古いのと古本を売りますとか、骨董も交えますとか、まあいろいろな新しい、古本屋スタイルっていうものが生まれてきている。そしてね、まあなんとなく、落としどころに近づいてきたんだけど、実はね、この番組はご存知のようにずっと最初から、本屋さん、京都の、非常に大きい、本屋ですね、いくつも、いろんな場所に、まあ、素敵な本屋がある大垣書店 の、 提供でこれお願い、この番組は出来上がってるわけですけれども、そのまあその新刊であれ古書であれ書物という意味においては変わりがない。そしてその古い本で最も貴重なものの一つには手書きの文字がで書かれた本、あるいはその次にはその、写本と言いますけど写す本と書いて、手で、つまり我々は写経ってことをやったことある人いると思うんですけど、お寺なんか行ってその筆とちょっと薄い写経用紙があって、それに般若心経とかを、まあ、なぞらえて書いていくってことをやる。まあそれと同じでですね、印刷という手法のもっと簡単な方法、簡単といっても時間かかりますけど、写経、つまり書かれたものを右に置いて、まあ多分大体右に置いて、それで左に自分の書きたい紙を用意して、そこにこう書き写していくってわけですね。で、これお経を書き写すときのことを写経というわけだけど、お経じゃなく書き写す、まあいわゆる本を写す写本と言いますけど、こういったものはまあ貴重な、いわゆる歴史的な、なんていうか根拠になる、これがこの時代にこの写したものがこの時代のここにありましたよということは歴史的な一つの根拠になるので、まあいわゆる歴史家やいろんな人たちが、当てずっぽうで何かものを言うんじゃなくて、これは鎌倉初期であるとか、これはいついつの頃だってことをいろんな観点から立証づけるわけですね。で、まあ日本ではまだそのジャンル、つまり手書き本、あるいは手書きの何か残されたもの、例えばベートーベンやモーツァルトや、あるいはフランツ・リストが、自分で楽譜をペンで書くと、まあボールペンはなかったんでボールペンで書いたものはないと思います。それは大体それがあったというならば、それは贋作、偽物ってことになるわけですけど、その時にどんなインクをどういうペンで書いたか、そしてまたどういう紙に書いたかってなことが割合、重要になってくるわけです。そしてその手書きで楽譜を書いたり、あるいはちょっと手紙に画家ならスケッチをちょっとそこに忍ばせる、 忍ばせるっていうのはちょっとこう書き添えるってなことをやったり、あるいは絵やなんかが中心にちょっと文章が入っているってなことをやったりする。それはしかしまた誰に送ったものか、そして誰がまたそれを受けて、返信をしたものかってなことも重要になってくる。でこれが歴史的なこのある事件や何かの時に、やり取りされていた、書簡ですね、手紙のやり取りを、していた記録とかいうようなものがある。これらは実はその、欧米では早くから、売買の対象になっていて、それを扱う業者っていうのも大変な目利きであり、歴史の、抑えをしながら、これは、正しく、ベートーベンのこの時のものだとか、っていうことが、立証されて取引される。なかなかの高額で取引されるものなんですが、美術品の取引と、それから、かたや、古書の取引のちょうど、そうですね、そういうものは、ちょうど間くらいにあると考えていいのかな。これをオートグラフ、あるいはオトグラフというふうに呼ばれるんです。こういう、取引、こういう業界、こういうジャンルがあるということだけとりあえず、お伝えしておきたかったということです。ちょっとここで間に、珍しい音楽、ちょっとだけ流します。そのオートグラフ、つまり自分で書いた、印刷ではない、そういうジャンルですね。もともと、長い間、僕ら子供の頃も、印刷されたものの方がね、高級でね、で、手で鉛筆で書いたりなんかしたものはね、仮のものだっていうんでね、あまり重視されなくってね、軽視されたもんなんですね。絵は別ですけど、文章に関して言えばね。だけど、だんだん時代、僕はこれだけ長く生きてくると、長くといっても1000年も生きてるわけじゃないけど、歴史の推移の中で、大急ぎで世の中がね、の価値観がね、ひっくり返ってきたというふうに思わざるを得ない。つまり、これだけ誰でもが、つまり、パソコンやらの世界で文字はフォントと言われますけど、その、いろんな、明朝体やゴシック体や、いろんなものを使ってですね、そこに印字していくわけですね。印字ってのは、印刷の印に文字の字と書きますけど、その、で、このですね、つまり、もともと僕らの子供の頃は、ガリ版と呼ばれて、ガリ弁じゃないですよ。ガリ弁って言葉も今生きてるかもわかんない。一生懸命勉強に、亡者みたいになる連中のことを、ガリ弁と言って、どっちかっていうと、すいません、罵ってたわけで、僕は罵られたタイプではない。つまり、全く勉強しなかったタイプですから、そう、というわけなんだけど、ガリガリ亡者とかね、別にこれ痩せてるわけじゃないんだけど、ガリガリ亡者の亡は、盲人ですね。今、放送禁止用語なんで、言えないみたいですけど、その、目が見えないって変な言い方ですよ。目が見えないわけじゃなくて、目で物が見えないっていうのが正しい言い方だと思うんだけど、つまりは、盲目ってことですね。で、その、ちょっとね、話がね、いくつかのものすごいいろんな筋があって、この話をどっちへ持っていこうかっていうね、つまり、古書の方へ行こうか、もう一つ別の方へ行こうかなんて今、まさに僕は盲目的に、あるいはその、無目的的にというか、目的は若干あるんですけど、そういうところでの交差点で、さまよってるっていう状態なんですけど、ちょうどいい回なんで一気に行っちゃいます。よろぼしという名前の、これ手前味噌なんですけど、よろぼしって空の星ではないんですよ、残念ながら。弱胞子、弱い、強い弱い、弱い人、 弱という字ですね。法師は、法律の方、教師の師と書いて法師、まあ大体坊さんのことをなんとか法師っていうわけだけど、あの弱い法師、普通に読むと弱法師か弱法師になるんだけど、これはね、よろぼしというふうに、読ませます。ぼしってのは、まあ、帽子を、まあ、これ、リエゾンになるのかな。つまり、圧縮するして、発音がこう、詰まってるわけですね。そうすると、こういう読み方に。で、よろぼし。なぜこれ、よろと本来読ませられないんだけど、よろってのは、何かっていうと、その、よろよろして歩いてるの姿を見てあだ名がつくわけです。これ、要するに、これはよろぼしだっていうあだ名がついた。これ、新徳丸っていう、さあ一番最初にお話ししていた、中世に発生した、あるいは中世に発生したというよりも、交渉でもって、交渉文学と言いますけど、口伝えの文学と言っていいわけです。で、それは、定本という定まった本が本来はなくって、若干ストーリーがいろいろみんな異なっている、つまり、耳で聞いて、こう、語り手によって受け狙いで、受けたところを誇張したり、あるいは、その場所じゃなくってもその場所の聞き手を引きつけるためにその場所の地名、つまり地名を物語に差し込んだり変えたりってなことを、まあ、平気でその場限りですからやってきたものなんですね。これを、説教節っていうふうに、まあ後にはそのジャンルの、語り物を呼ぶわけですけれど、説教っていうのは僕なんかよく子供の頃説教されたんだけど、ところがその説教された説教っていうのは説く教えと書きますけど、これも仏教の用語で、説教師ってのは確かにお寺さんなんかにいっぱい人を集めてですね、そこでうまい説教師が面白い話あるいはためになる話をいっぱいする、これを昔は皆さん聞きに、随分村のお寺に人が集まったというわけですね。だけどちょっとこれも脱線で、今言ってる説教の説教の教という字は、教えではなくて、お経の教という字を書くわけです。まあお分かりのように、これも当然、仏教の教化、仏教を広める、仏教のその、ありがたい、教えをですね、昔、僕が想像するとあれなんですが、文盲という言い方があります。文章の、が読めない、つまり目はちゃんと開いていても、言葉、文章、あるいはその漢字、ひらがなを学んでなければ本は読めないわけですね。で、本を読めたとしても本当に読んでるかどうかがまたこれ疑わしいんですけれども、本が読めなくても耳で一度聞いてものすごい深い内容までを理解できる人もいっぱいいたわけです。で、そういうこととちょっとこれ関係あるんだけど、よろぼしという、物語、これは説教節の中では新徳丸という、字が当てられてるんです。で、新徳丸ってのもね、いろいろありまして、信じる、徳がある、徳がないっていう、大徳寺の徳っていう字ですけど、行人弁の。で、丸は丸三角四角の丸です。大体古来、男の子の名前に、なんとか丸とつけてきたわけです。男の子の名前、これ、霊的に強い何かをこう期待してそういう丸というふうにつけたんだと思うんですが、同時にその、海の上では非常に危険で命の、身の危険に常にさらされているので、船を守るという意味で船にも、 なんとか丸っていう名前の船がいっぱい、大体船の名前は丸がついててかな、うん、というようなわけ。まあこれもちょっと脱線余談ですけど、しかしその新徳丸というふうに書かれたものもあれば、春徳丸、春というふうに書く場合もあったり、いろいろする。で、これは、なぜそうなってるかっていうことと、それから、これらの物語がですね、琵琶法師が伝えたりもするし、それから、まあ、いわゆる熊野ってのは、高野山です、の方ですね。熊野の、三山といって、いわゆる神社が、まあ、3つ大きいあります。で、熊野という特別の場所、それからさらに大阪は四天王寺、あるいは天王寺とも言うのかな、これは、聖徳太子が建立したというお寺ですね。で、これが、東西南北に門があってというようなところから、そこの話が実はこの夜星をはじめ、まあ、有名なところでは三正太夫だとか、ちょっと今本一冊持ってきてますから、これ平凡社が出してる東洋文庫という中に説教節っていう、節は竹の節ですね、節っていうのは節回し、つまり音楽概念です。これは、いわゆる浪花節という浪曲ですね。こういうものの、つまり節をつけて、物語を歌ったり語ったり、していくわけです。で、特に琵琶法師、盲目の琵琶法師が、こういうものを伝えたりもしていたわけで、となると、これ先ほどから言ってるその台本、あるいはその楽譜といってもいいかな、こういったものを目で見るわけじゃないので、想像しながら耳で捉えて、それで耳で捉えて、そのどのように暗唱するか、つまり記憶して、紡ぎ出していくか、途中でセリフを忘れたり間違えたりするわけにはいかないので、しかしその一度覚えたものも、何ヶ月もそれを語ってなければまた、記憶の淵に沈んでしまうわけですね。で、そういったことの繰り返しの中で、これ正しかったかどうかの確証も得られないまんまに、琵琶法師、盲目の琵琶法師たちはそれを伝えていくわけですから、それは例えば新徳と春徳がこうどっちか、そのどちらかにこうちょっと寄り添いながら真ん中辺を記憶しているってなことになったりもするわけです。で、ちょっと目次をちょっと見ますと、これ森鴎外の翻訳でもって有名になった物が最初に取り上げられて、三正太夫という物語、それからカルカヤ、それから今話していた新徳丸、それから愛語の和歌というもの、小栗半眼で、付録にですね、篠田妻というふうにあります。で、この付録となっているので、篠田妻っていう、まあこれ話ね、ここずっと行くともう時間なくなっちゃうんで喋りませんけど、まあまあ狐やお揚げさんと関係のある名前だなっていうことが分かってればいいわけです。で、まあ夜星っていうのはこの中の、特にこの、本の中では信じる徳のある丸と書く信徳丸という、人物になるわけですが、これお能ですね、能楽ですね、お能の中の、いわゆる謡曲、歌い本ですね。これ京都も実は出版社が、江戸時代までに、あるいはその明治以降も、今もまだ 実は今もまだ健在で、出版社がこれかっこいい建物で、そんなに大きくはないですけど、僕は前から気になっていた素晴らしい、僕が持っている洋曲本はそこがちなみに発行しているんですが、これ寺町二条、これを、西へ入った北側にある洋曲本専門の、版元ですね。版木がまだあるんだと思います。これで、洋曲本歌い本ですね、これを今もそこは出版しているわけです。で、そこが出している洋曲、ちょっと古い洋曲本、僕古書でこれ手に入れてます。まあいくらでもあるんだと思いますけど、このよろぼしという表紙にですね、和紙の短冊、縦長の細長いペーパーが本の中央のやや上の方に貼り付けてあって、でその短冊、細長い短冊の上にそのタイトルが入ってる、これがよろぼしなんです。弱い奉仕という、もので、ページをめくっていくと、洋曲がこう見事に木版で、文字がですね、平仮名漢字が混じってますよ。でそいつがこうなんとか流麗な形でこうあたかも筆でこうスラスラとこう続けて書いたようなこなれた字で、しかしそれは版木を、彫り師が、そのなぞらえて彫って、それを摺師が摺ったというものなわけですけど、まあなかなかのものです。でこれは出版社が今もあり、大体ね二条通りのね辺りというのがどうやら、京都の出版界の、まあ、メッカというか、あの辺に集まっていたようですね。それから、さらに二条通りを、西へ向かって進んでいくと、結局いずれ、二条城に突き当たるわけですけど、そこが最終到着点ですね。だから、終着点の二条城に至る、重要な通りが二条通りだったんですが、その寺町二条あたりっていうのは、今言う、その出版社、それからさらに西へ向かって二条城に近づいていくと薬屋ですね。薬屋といってもあれですよ、漢方薬とかまあ、いわゆる和漢の、いわゆるそういった古い古いっていうかまあなんていうか効き目のごまの灰とかね、そういうものも入ってたのかもしれないけど、あるいはちょっと珍しい猿の腰掛けとか、なんとかの胃袋とか、なんかそんなものも多分売られてたんじゃないかと思うんですけど、まあ、薬屋がそこにまあ並んでいたというわけです。ちょっともう少しだけ聞いてもらいます、音楽を。先ほどよろぼしの話をしていたわけですが、このよろぼし、これは能楽の中では、よろぼしというタイトルで出てきまして、そしてその、説教節では俊徳丸っていうような名前で出てきたりもする。で、これらはね、それぞれにまたなかなか複雑なんですが、このことだけで多分、一回分の番組を超えちゃうかもしれないんで、触りだけ申してます。で、これね、ぜひともご関心の向きは、調べて読んでいただけたらというふうに思うわけですけど、それと、なぜよろぼしだったかっていうとね、実はね、手前味噌の話にここからちょっと大急ぎで持ってきますけど、実はその趣味が高じて、つまり、何の趣味かっていうと、あれですよ、そんな大した趣味じゃないですよ。要するに僕は10代から古本の趣味があるわけです。集めもするし、読みもする。っていう、まあ、今言い方は逆になりますが、読むために集めるわけですけど、その古本があまりにも、膨大になりすぎて、ちょっとどうしようかっていうこともあり、それからさらに僕はまた集めるというかね、この本はっていうのを見つけるとね、もう虫が出てですね、買わざるを得なくなっちゃうっていうのがね、我々、ブッキストの、いわゆる、愛称教の、の、 京たるところなんですけれども、それでね、その趣味が高じて河原町三条、界隈ちょっと東ですけどに、これまた江戸時代から続く古い古い花屋があるんですが、この花屋の2階をついこの間大きく改築いたしまして、そこを借りたわけですね、花屋から。いや、ありがとうございますってここでお礼言っておきますけど、それでね、その部屋は、天井が張られたもちろん2階の部屋で、窓のところはね、虫子窓と呼ばれる京都特有の、縦にこうスリットが入って、中から外は見えやすいけれども、外から内側が見えにくいっていう構造になってる。で、この虫子ってのは虫かごってことですけど、人間が虫になればゴキブリじゃないですよ。コオロギかなんかの話だと思う。要するに、まさか自分をゴキブリに例えたりはしませんけど、京都の老人、おばあちゃんや我々みたいなおじいちゃんが、外へで出られなくなってきて、目を細めてその外の景色を中から伺うっていう。でね、そういう、屋根は勾配がついてますから、その虫子窓の方に近づいてくる通りの方は、屋根が低いわけですね。で、いわゆる天井が張られてたんだけど、天井全部、めくりまして、屋根裏を出して、まさしく、古い、壁の下塗りや中塗りが出てきて、それもそのまま剥き出しにしようっていうんで、そしてその古い柱をまた中に建てたりして、もういわば、嫌いな人はもうボロボロで暗くて怖くて、屋根裏なんか行きたくないわっていう人はたくさんいると思うんだけど、まあ、残念ながら僕はそれが、趣味の一つでありまして、恐るべき屋根裏部屋。江戸川乱歩の屋根裏の散歩者じゃないけど、屋根裏を剥き出しにした場所を作ったわけです。で、そこで、古書やあらゆるものを、売ろうってわけですけど、とんでもないことをやり出した。その店の名前が、よろぼしというんです。で、盲目の少年なんです。よろぼしというのは。盲目の少年の仮面が、能面であります。この仮面を、
番組のご協力は大垣書店でした。